では先ほど聖書朗読をしていただきましたが、その中のヨハネの手紙第14章の9節から19節、この中にもあります。それを見ながらしばし聖書の話に耳を傾けていただきたいと思います。クリスマスはご存知のように神様が人となられたことを喜び祝う日です。しかしイエスがメシアであることを否定する人たち、つまり私たちと同じ肉体を取られたメシアを信じない人は昔からたくさんおりました。そのような人たちがクリスチャンはバカにされ、疎んじられ、軽んじられ、時には迫害さえ受けてきました。20世紀末の今日の教会はどうでしょうか。このヨハネというお弟子さんが手紙を書いた時代のクリスチャンたちの苦しみと、実は今日のクリスチャンたちも別の意味で似た状況にあると言えるでしょう。今日あからさまにキリスト教を否定したりクリスチャンを迫害したりする人はいないでしょう。しかし今日それに代わって私たちの問題や悩み、また罪のことも含めましてカウンセリングや心理学、またお金や物で解決できないものは何もないと主張します。そして言います。神は死んだ、信仰など時代遅れで必要とはしないと言って、神と神を信ずる信仰無用だと主張します。その世間の呼び声にほとんどの人たちは信仰信仰と言っても現実まねというのが現実であります。おかしな言い方ですが、いいですか。そんな中にあってヨハネは昔も今もこの勧めは続いているんです。どんなことかというと、このヨハネの手紙のちょっと前にそこには書いてありませんが、こう言っています。用も世に愛るあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものにしか過ぎないと言います。御父とは父なる神様のことです。そしてクリスチャンがクリスチャンであるということの特性って言ったら、特徴を失ってはなりません。クリスチャン自らがこの世に迎合して自分の存在の意味を否定してしまってはなりません。神は死んだなどと言ってはならないのであります。それはヨハネが勧めた昔だからではなくて、今もこのヨハネの言葉はクリスチャンたちに向けて語られています。しかしそんな中でヨハネという人はこう言います。私たちに語りかけて言います。さらに言います。神は光だというのです。ヨハネはイエス・キリストを救い主として信じたクリスチャンはさらに言います。光の中を歩む人たちなんだとクリスチャンたちに言います。そう言って励ますのでした。クリスチャンとなって光の中を歩む人の特徴は何か。まず他人吟味、他人批判ではありません。自己吟味から始まります。自分の生き様、在り方が点検されません、されなければなりません。自分の中にある罪の残りかすを見つけて、自分がまず罪人であることを素直に認めるところから始まります。それは罪を犯さないようになってほしいというヨハネの勧めです。罪を認めるということは、罪を犯してしまったならば、そのような罪人である私たちを弁護してくださるお方がいるということを、それが必要だということを認めるということです。実際にいるんです。だからヨハネは言うんです。安心しなさいというのであります。 その私たち罪人の弁護者、弁護人は誰かっていうならば、それがイエス・キリストというお方です。このイエス・キリストは自分の命を身代わりとして差し出して弁護してくださったわけです。それは私たちの罪だけでなく、全世界の罪のためのなだめの供え物としてご自分の命を差し出されたのです。そのために人となられたのがクリスマスであります。私たちはこの神が人となられて、私たちになだめの供え物としての命を、ご自分の命を差し出されたので、私たちに罪の刑罰はありません。許されていると信じなさいというのです。クリスチャンは罪許されたことを知っているものであります。罪許されたものことを知っているものとしての生き方があるはずであります。罪許されたものの生き方が実は人々に神を知らせることになるというんです。それが光の中を歩むということだとヨハネは私たちに教えます。そしてヨハネが言う光の中を歩むというのは具体的に何か、これは神の命令だと言います。光の中を歩むということは神の命令であります。神の掟です。それは自分の都合やまた立場によって後回しにされてはならないことです。それが神の命令ということです。そしてヨハネ言います、この神様の命令は私たちにとって重荷とはならないんだ、そういう命令だと言うんです。じゃあその命令とは何ですか。イエス様はこのように言いました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです、とイエス様は言われました。これを受けて先ほど読んでいただきましたヨハネの手紙があるわけであります。これによって私たちはイエス・キリストがどのような方なのかを知らせることになると言っています。私たちがキリストによって愛され、神によって愛されて罪が許された、その許された者同士が愛し合うことによってキリストがどういうお方かを知らせることになるというのであります。これが神の光の中を歩むことだと言っているわけです。これは神様の命令であります。だから主イエス様の許された者同士が愛し合い許し合うことがキリストの贖いの技を人々にお伝えする最良の証機会だというんです。ですからヨハネは言うのです。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません、というのです。そしてもう一つ大切なことがあります。それはさらにヨハネが言っているその手紙の中で、そこにはありませんが、その前のところでこう言っています。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世の世から出たものだからです、と先ほどお読みしたところを繰り返します。これは神の御子キリストイエスを通して与えられる罪の許しよりも私たちにとって価値あるもの、大切なものはないと言っているのであります。私たちは神様に罪許していただくということ以上に大切なものを持ってはならないのであります。なぜならこれらは目の欲、肉の欲、そして暮らし向きの自慢などは もうすぐ全く価値のないものになってしまうからであります。役に立たないものになってしまうからであります。なぜならキリストは約束の通りこの世に人となって来られた、その約束の通り神様が実現された出来事です。それと同じように神の御子がもう一度来られるとご自身が約束されました。私は去っていき、またあなた方のところに来るとお弟子さんたちを前にして約束されました。もう一度来られるという約束です。しかしこの時の来臨再臨は今度は許すためではなくて、全ての罪を裁くために来られます。これがキリストの約束です。クリスマスとはイエスが再び来られることを待ち望む日でもあります。その約束を確認する日でもあります。ですから私たちは今キリストにとどまり続けて罪の刑罰から免れるこの救いを受け入れる時であります。そして受け入れて神様がもう一度来られること、イエス様がもう一度来られることを待ちわびる備えをする時であります。これが実はクリスマスなんですね。だからこのキリストの贖いの他にこれからも犯し続けるであろう罪の許しは他にないからであります。なぜ神様はそれほどの犠牲を払ってでも私たちを許すことを望まれたのでしょうか。それが4章の8節から10節にあります。今そこにお手元のパンフレットにあります。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そこまで犠牲を払われたのは神が愛だからだと言っております。ここで勘違いしてはなりません。愛が神なのではありません。神の本性本質の一つに愛があるという意味であります。ですから愛には監視がありません。つまり愛イコール神ではないわけです。しかしヨハネは言うのであります。神は愛であると同時に神は清いお方です。真理を愛されるお方です。罪を裁かれるお方です。そして偽善や偽り嘘虚飾を嫌われるお方だということも言っております。ですから人間の罪に対する裁きがあるのであります。これも神のご本質に沿っているところです。罪に対する裁きを下されるお方がキリストでもあります。今度来られる時は私たちの身代わりのために死ぬためではありません。罪を裁くために来られます。私たちはその裁きを免れる道を神が備えるために御子をこの世に遣わしてくださった。完全な私たちの身代わりをお立てになるために御子がこの世に来てくださった。しかも私たちと同じ肉体を取られたイエス・キリストとして来られました。彼しかいないのであります。私たちは皆自分の罪のために滅び裁かれるしかないものであります。ですから私たちが人の身代わりとなって死ぬなどということは決してありえません。できないのであります。それができるのは神の一人子イエス・キリストしかありません。だからイエスが人となってこの世に来なければならなかったのであります。それを来させたのは神が愛だからであります。神の愛が実は私たちに救いをもたらしたわけです。それも神から出ているものであります。そうすると愛が神から出ているならば 私たち愛されているものはまさに神によって愛され、神によっての愛から出ている者たち同士ですから、互いに愛し合う以外に私たちはキリストを信じているという告白にふさわしい生き方はないのであります。私たちは神の愛を受けたものです。私たちは神の愛を受けているということを本気で信じて知らなければなりません。それは互いに愛し合うことによって私たちはそれを信じていることを告白することになります。それは神によって与えられた神の愛を知らないならば、私たちはそれを知るべきであります。互いに愛し合うことができないというならば、それは神が私たちを愛してくださっていることを忘れているか知らないからであります。神が私たちを愛してくださっている、そのことのゆえに私を愛してくださっている神は私の隣人である兄弟をも愛してくださっている、同じ神の愛の中にいるものとして愛し合うならば、神が私たちの罪を許す愛なるお方であることを証しすることになるのであります。愛も私たちクリスチャンも同じ神から出ているのですから、互いに愛し合うことが当然の姿であり、あり方であります。私たちはそのことを信じます。ここで私たちはその神との密接なまず関係が大切であることをヨハネは語ります。こう言います。私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられる。こう言って繰り返し繰り返し、私たちがまず神との交わりが大切であることを語ります。そうして初めて私たちが互いに愛し合うものとなれることを語ります。約束しております。神との交わり、あるいは神との一体ということは人間の知性や理性では考えられません。ですから信じることができたとするならば、それは聖霊なる神様のお働きだというのです。私たちが神を愛することも、また神に愛されているものを互いに愛し合うことも、私たちの力ではできません。聖霊なる神が私たちに、神が私たちを愛してくださっていること、私たちの罪の身代わりとなってご自身を犠牲にすることに愛してくださっていることを知らされなければ、私たちは神を愛することも、また互いに愛し合うこともできないので、私たちは神との交わりを通し愛のうちにいるということを私たちは信ずるべきであります。その完全な愛には恐れがありません。恐れを締め出すとヨハネは語ります。その恐れとは何ですか。神の裁きへの恐れであります。神によって愛されていることを知っている者は神の裁きを恐れません。だから大胆に生きることができます。これでもいいのであります。こんな私が生きていていいのかって、いいのであります。神が愛されているからです。あなたが偉いからではありません。あなたが立派だからではありません。神が愛されたからであります。だから私たちは神の恐れを、もう私たちは恐れる必要はありません。神の刑罰を恐れる必要はありません。大胆に、神が私を愛してくださっている、だから私は生きていく、大胆にそういうことができるのであります。それが大胆さを持つ生き方ということです。まさに大胆さとは確信です。生きていて良いという確信であります。いや、むしろ私たちがキリストの愛のゆえに生きていて良いと確信するならば、その根拠をキリストが私たちをあがなってくださった神の愛によるんだと私たちが言うならば、それによりすがって生きるならば、私たちは兄弟互いに愛し合うことができるのであります。そうして神を証しするものとなっているわけです。私たちは神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者ですとヨハネは言います。そうです。目に見えない神を目に見える形で証しするのは、私たちが神をが愛された兄弟を愛することであり、神が命を懸けて私を愛し許してくださった自分を受け入れて 大胆に生きる確信を持つことであります。これがキリストから私たちが受けた命令であります。まさに私たちはこのキリストのゆえにこのクリスマスおめでとうということができます。繰り返しますが、クリスマスは神が私たちの人間の歴史に私たちの救いのために人となって介入された出来事を祝い喜ぶ日であります。天から下って来られ私たちが救いをいただいたことを喜び祝う日なのであります。一言お祈りいたします。私たちを愛し私たちを許してくださる父なる神よ、神の愛によって私たちは一方的な恵みをいただきました。尊い一人を私たちと同じ弱い肉体を持った者としてこの世にお使わしくださいました。その御子の贖いによって私たちは救いをいただくものとなりました。神の刑罰は私たちには及ばないのであります。どんな罪も御子の贖いのゆえに許されます。それゆえ大胆に生きることができる確信をいただいております。この確信は御子が人となってこの世に来られたこのクリスマスの日に私たちは改めて確認をいたします。そして主よ、もう一度来られる主の前に私たちはこのようなものですけれども、神の裁きがないものとして清いものとして出ることが許されている恵みを確信し、また記念することができます。このクリスマスを心から感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが来られることを待ちわび心から喜び楽しむことのできるそんな日々を送らせてくださいますようにお願いいたします。そして互いに愛し合うことを通しまして神の許しを証しする教会としてこの教会に加わりたいと願うものがさらに増し加えられていきますように。そうしてクリスマスが本当にあなたの贖いを喜び祝い許されていることを感謝し合う教会のお祭りとなりますように。今までの守りを心から感謝し、これからの歩み、主よ、あなたが共に生きていて良いと言ってくださっているその確信をいただいて歩むことができますように。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。